ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
放送開始から11年もやっているのに文化放送から全くお呼びがかからへんやないかーい。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男爵の山田るい53世です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネサンスラジオ、今週もよろしくお願いします。さあ、今週の放送は先週聞いていただいた方ならお分かりだと思いますけども、リスナーみんなで作った理想のラジオ、僕らの桃源郷ですね、これはね、理想郷、クルスしおりのクルスナイトでクルスしおりちゃん役演じてくれたクレイジーだぜこの方とご一緒です。
はい、エレクトリックリボンから来ました室井優です。よろしくお願いします。
お願いします。いや、お久しぶり。
はい、お久しぶりです、
ね、なんか調子の、はい、調子が上がってきとるそうで。
いや、まあ、でも頑張ってはいますけど、
先週もちょっとお話しましたけども、はい、クリームシチューの有田さん の、はい、あの脱力タイムズの、はい、エンディングテーマに。
そうなんですよ、ちょうどなんかいい時にエンディングにしてもらいまして、
これはだからそうね、アンダッチャブルさんが再び漫才をという回でも流れてて、はい、やっぱ反響は、
反響すごかったです。本当に単純に業界視聴率高いなと思って。
はい、いや、まあでも芸人さんとかもね、いっぱい見てるような番組ですからね、はい、各局のディレクターとかも仕事増えんの、それで
仕事なんかすごい頑張ってるねみたいな連絡をいただきましたなんかそこでなんか仕事
ここ、ね、
そう増えたとかじゃないんですけど、
で何曜日なんだけどみたいなことにはならない。
なんなかったですね。
ああ、そうかそうか、は
い、やってるんだねみたいな、
これはエレク今ね、はい、室井優ちゃんはその、はい、まどま54世という、まあ、私が一応プロデュースしていた体の、アイドルのグループがありましたけど、あれ2年ぐらいやったんでしたっけ。
そうですね、まるまる2年やりましたね。
でその後、はい、エレクトリックリボン、
はい、エレクトリックリボンになって、はいはい、一回それで山梨にも
そのなんか、あ、そうかそうか、はい、でその山梨で歌うのが2年前ぐらいってこと。
そうです、
山梨のラジオに来ていただいた時が、はい、こう僕いつもよく分からないんですけど、そのアイドルの方が、はい、なんかいろんなグループにこう渡り歩いていくじゃないですか
渡り歩いていきますね。
あれはなんなんですか、あれは
なんだろう、単純にやっぱなんかやりきれなかったんじゃないですかね、うん、
成仏しなかったけど
成仏できなくてずっとなんか絶えずなんか、
まともは54世では成仏できなくて、は
い、成仏できなくてい
やいやいや、私もっとできると
そうですよ、まだちょっとしがみついてたいなっていうので。
あ、そうなんや、はい、これゆうちゃんは、はい、差し替えないの、お年を聞いたりしても差し替えないの。
はい、今25歳になりまして。
25、あれが何歳の時。
男爵に初めてお会いしたのが19歳の時。
うわー、もう20歳になってなかった。
そうです、19でオーディション受けてたんで。
あそう、はい、いやまあ別に僕はあなたを選んでないけどね
いやいやいやそんな、でも最終オーディションには一応ってことはないですけど、
スタッフさんがだいたい絞り込んで僕のとこ持ってきて、はい、でもその時あなた入ってたから。
あ、そうです、
そうだから僕より優秀な方々にもすでに選ばれてて、はいはい、のどかちゃんやったっけ。
はい、のどかちゃん
だけ、はい、ほんま4人組や言うてたのを、はい、最終的にそれだけもう一人入れてくれ言うて5人にしたっていうのは、うん、それは僕ですけど、はいはいはい、室井さんは別に僕はノータッチ、
ね、ノータッチ、なんかいいんだか悪いんだかって感じですね、
そうですね、はい、まあじゃあありがとうございました
いやいや早い、
いや今日はもうずっと、
いや僕ちょっとね、はい、まあ、見直したっていう言い方をしたら見損なっとったんかいって話なんだからあれやけど、上手にやりましたね。
ありがとうございます。嬉しい。
どうですか、率直に来るこの仕事を受けてまずどうですか率直に
いや率直に、でもなんかそのやったことないジャンルだったんで。
誰もやったことないです
なんか正直もう意味は分かんなかったですけど
ラジオとかだってやってるんでしょ、
はい、ラジオやってました。
あ、いやでもその感じがねやっぱ出てますよ、
は
い、
あ、本当ですか。
こいつはラジオをよくやっててそのラジオのあるあるみたいなのも知ってて やや悪意があるなっていうのすごくいや、あれこれやっぱ悪意がある人間じゃないと無理なのよあれ、
いやいやいやって言わないと。
自分では結構どういう番組やってらっしゃるんですか。
自分ではお昼の地方局とかをやったり、ほうほう、深夜のやつとか。
すごいよね自分ね、
はい、やりました。
自分すごいそういうの考えてるよね
そんない
やよう言うてたのたまに君らの話題になった時に、はい、俺はその作家のねうの T さん、はいはいはい、あの番組ではタンクさんってことにですかうの T さんはタンクさんはうの T さんなんですよ
タンクさんはしおるいちゃんのラジオ
もうええわもうその設定タンクさん、いやだから言うてたんですけど、はいはいはい、なんかラジオ好きやみたいな その線攻めてくるの、
はいそうですね、
いやら姑息やなっていうなんか
いやラジオ好きなんでやっぱ
なんかでもイベントがあって、はい、好きなラジオは言われて別にこの番組のことではなかったでしょ
そうですねだからそれもなんかリスナーさんのメールでバレてたんで、
う
ん、
だからいやまあ別にそれはどうでもいいんですよだからこの番組のリスナーも基本的におじさんがあれですからあの中心ですから、はいだからあれでしょそのゴッドタンとかに出てくるような
あそうなんですよね
そういうのがね
正直ね行きたいですね、
うん、僕の中ではそれはもうミーハーですから、
ね、もうそこを狙ってみたいな、
真のラジオファンではないと思ってますから俺は、
ね、本当にラジオ好きなのね
真のラジオファンの一番頂点はもう杉作 J 太郎さんですから愛媛の番組ですからねやっぱりね、まあまあ、はいろいろもう19歳で初めて会って今25、6年も経ったという
はいそうですね、
はい今日だから収録した時のことをいろいろ振り返っていこうということなんですか、はい、ただそのごめんなさいね素晴らしいなという印象はあるんですよ上手にやったなというさすが優だなというあの気持ちはあるんですけど中身は何も覚えてない
ですいやこれ丸
々これ逆にどうなんですか本当はもっとアドリブでやらせてくれよみたいなところも正直あった。だからもう一言一句でしょこれ。
そうですね一言一句もうそれ通りに
やったんで。普通に自分でラジオやってる人からするとやりづらくないだって。
そうですねなんかそのでもこういうキャラに自分がなったことがないので面白いなとは思ったんですけど。
そう声優さんとかはやったことないんだよね。
ないです。
いややれるんじゃないなんか。
やれますかね。
うん。
なんかこれをじゃあきっかけに。
声優さんがやれるっていうか声優さんがやってるラジオみたいなことやったらやれそうな気がするまず。
それをね。まるっとちょっとそういう真似というかやりましたってちゃんと言えれば
ちょっとあれでしょやっぱりバカにされてるんですよ
いやバカにしてないまあでも聞くか聞かないかで言ったら聞かないですね、
なぜなら私はゴッドタンに出てるような人のあのラジオが好きだから、
ね、
あザ深夜ラジオみたいなのが好きだから、はい、ということですよ ね、
はい
そうですか何あもういいんですか
まず曲を聴いていただきます今日あの、はい、室井さんの曲を
じゃあはいエレクトリックリボンはガーリーなエレクトロサウンドを得意としております
なんて
ガーリーなエレクトロ
サウンドふにゃふにゃ喋んない
や喋ってないですよ
真面目この番組はお前に優しいアイドルファンのやつだけやないぞ
厳しい方もねいらっしゃいますよね
もう一回お願いでき
ますはいガーリーなエレクトロサウンドを中心に活動しています、
はい、
エレクトリックリボンでスターマインが終わったら
土曜の朝地方営業に行くときは必ず山口放送のド朝を聞きながら準備しています。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。さあ、ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ今日はこの方とご一緒でございます。
はいエレクトリックリボンから来ました室井優です。よろしくお願いします。
お願いします、
はい。
もう最前言ってますけども、はい、クルスしおりちゃん役を
はい
やってくれたクルスナイスという架空のラジオ番組を、
はいはい、
ごめんなさいねほんまもうわけわからん改めましてですけど、
はい、
どうでした。何が嫌でした。
いやもうそもそもなんかやっぱテンション感が違って
ちょっと声も違うよね。
そうですね、うん、リアクションとかこんな大きく撮ったことがないんで
ちょっとだからあの声優さんでなんかこのね、はい、若い声優女の声優さんはこんな感じかなみたいなイメージは自分の中に、はい、
そうですねありますね。
あって、
はい、
だからちょっと今だからクルスしおりじゃないんだよね。
今クルスしおりじゃないです。
クルスしおりで喋るとどんな感じですか。今日のお昼は何食べたんですか。
今日のお昼はアセロラジュースとパフェを食べました。
いやバカにしてる
なんかアセロラジュース好きそうじゃないですか。
ちょうど隣のブースにねなんか声優がおるらしいですよ。
あ本当ですか。
バカにしてますよ。
そんなことないです
いやこれで声が筒抜けるような文化放送のスタジオの出来が悪いってことですけどね、いやただねまあその、はい、なんていうんですか出来も良かったですけど
ありがとうございます。
それよりもまあね、はい、19歳の時に初めて、はい、まあ、マドモア54世というアイドルでお会いして、
はい、
今に至るまで。で今フリーなのね、
うん、今フリーです。事務所なく運営もなくって感じです。
でも実質あなたが社長みたいなことなんでしょ
う、はい、そうですね。
エレクトリックリボンの、
はい、税金とか
アイドルと名乗るものかの口から税金という、
はい、ちゃんとあのお金の管理とかもやってますね。
これ正直あの答えれる範囲でいいんですけども、はい、あのやっぱフリーになったら、
はい、
あのご飯を食べれるように
はいなりましたね。
つまりはその事務所にいる時はまあ食べれなかったってこと。
ご飯食べれなかったです。
どうしてたの。
バイトしてました。
ああ、そうすか。
はい、アルバイトしながらやってましたね。
でそのあんた今25だもんね。
はい、25です。
で24ぐらいまではバイトしてたってこと。
そうですね、フリーになったのが2018年なので、それ以降は、うん、はい大丈夫です。
やっぱそんだけ抜かれてはったってことですか。
抜かれてたですね。
抜かれてたっていうのは普通に配分というかね、
はいはいはい、配分が違ったみたいな。
違ったってことですね、はい、ああ、いやご苦労されたんですね。
いやいやいや、
曲とかもどうしようとかいうのも自分で考えてるでしょ。
そうですね、自分たちでこういう感じにしてもらおうみたいな指示を出してって感じです。
びっくりしたのがその脱力タイムさんのあのエンディングテーマも、はいはい、僕はてっきりだからあれがそのエレクトリックリボン室井優ちゃんのってなった時に、はい、あ、なんかちょっとした事務所に入ったんだなと思ってたら、むしろ逆にフリーになった時に決まったという、
はい、そうです。フリーになってからその番組にこういう曲かけてほしいですっていうのを応募して
自分で送るの。
そうです。
デモテープみたいなものを、
デモとあと紙資料と
こんな私たちです、 そうですという
エレクトリックリボンの売り込みと、うん、あと曲の売り込み、
お
あと歌詞がこういうコンセプトで書いてる曲ですみたいな売り込みを全部揃えて送ってって感じですね。
それあの番組だけじゃなく、
はい、
いろんなところに、
はい、
その
送ったりしてますね。
そんな仕事とかのね、
はい、営業ですね。
それエンディングテーマ曲狙いってこと。
そうですね、エンディング曲とか、うん、なんかその番組で、まあ、オープニングの曲とかもあるんですけど、うん、なんか結構募集をしていて。
あ、そうなの。
そうです、そういうのに応募して、でいろんな曲の中から選ばれるっていう感じですね。
はー、
はい、
すごいね。
そうなんですよ。だから全然落ちてる時もあります、普通に。
あ、だから逆に言うたらこれからまだ決まるやつもあるかもしれない。
はい、かもしれない
ってことやね。
はい、
いやすごい大人になったな。
大人になりましたね。
へえ、はい、ちなみにさ、まあ、このクルスしおりのクルスないとあんま関係ない話ですけど、はい、僕は常々ずっと聞きたかったんですが、まあ、そのいわゆるその地下アイドルみたいな、
はいはいはい、
今もそういう言い方はするんですか。
今もしてますね、地下アイドル、地上アイドル。なんかファンの中ではあんまり言わなくなったなっていう印象なんですけど、
うん、なんかね、あんま地下とか言うなみたいな空気感もね、はい、あります
よ
ね。
そうなんですよ、なんかアイドルとかも、いや私地下アイドルじゃないしみたいな子が増えてきたんですけど、
そのなんかちょっとなんすか、その物言いはなんか。
いやなんか、はい、いやいや地下アイドルでいいだろうって思っちゃうんですよ、別に。なんか何を、
そう、そこに何をこだわっとんねんみたいな。
名前から
、ね、あのそのカテゴリーとかその言われ方で仕事があるなら、
は
い、全然拾えばいいじゃないかという。
いや本当に私はもう地下アイドルなんで、地下アイドルなんでフットワーク軽いっすっつって仕事欲しいタイプなんで。
大人になりましたね。そうかそうか、俺別にそうじゃなくても仕事が来るやつやったら別に地下アイドルじゃなくてええしという。
はいはいはい、そうですそうです。
はあ、なるほど。
はい、
だから僕ちょっとそれで、ね、なんかまあそのね、なこういう楽しい場で喋ることでもないですけども、はい、ちょっと悲しい事件とかもあったりして、
まあはいはい、
どうやったんかなと思って、
あ
のマドモア50、いや俺マドモア54世の時、
はい、
あれ どういう体型やった。
私
お金とか、
お金か、お金は、
いや言うて差し支えない範囲で
い
いよ、
はいはいはい、うん、お金、お金
だって俺、
はいはい、
俺はまあプロデューサーっていうことで、これほんまの話すると、
はい、
文化放送を辞めたプロデューサーがおって、
そうですね、
そ
うですね、
その人が自分で独立したみたいなことになって、
はい、
である日俺に貴族アイドルみたいなやらへんかって言うてきたんですよ。
はい、
で俺その人にものすごい世話になってたから、
はい、
いやまあまあまあ、要するにあの焼肉屋で名前貸すみたいな感覚で、いやいいですよ言
う
て、
はい、
でただでもそれだけやと罪悪感があるから、まあちょっと歌詞考えてみたりとか、はいはいはい、グッズ考えてみたりとか、ね、まあ一応自分の中でやってる感出るようにいろいろやったはやったけど、はいはいはい、実際に君たちがいろんなライブハウスとかで活動してたりとかっていうのは、はい、もちろん全部の現場俺行くわけじゃないじゃん。
そうですね、
そうやんな、
はい、
うん、なんか自分らのイベントの時にちょっと MC じゃやりますわ、
はい、
とかは何回かあったけど、はい、それ以外はまあ正直ほったらかしやんか、
うん、
あ、大丈夫でした。その
全然大丈夫だったんですけど、はい、なんかやっぱ稼ぐことに関して、
うん、
なんか全然多分意識が違ったなと思って、
ほうほうほう、
なんか今フリーになって思ったんですけど、うん、やっぱマドモア54世のやり方って利益、うん、利益を生もうという気持ちがなかったなっていう。
もう別人やないかお前。あの時の言うやないやな、おい。
思いました。やっぱ
自分でその社長的な立場になってみると、
はい、なってみて、うん、いやもう全然稼ごうっていう気持ちはなかった。売れたらいいなっていう愛はすごい感じてたんですけど、
いやだってあのスタッフさんとか結構名前のある人やったんですよ、はい、あれ
そうですね、
あの作家さんにしたかて、はい、地上波のゴールデンやってるような作家さんがついてたりとか、あのまあ、一応プロデューサーとかいつも君らについてた人、はい、あれもともと東大卒で、
そうですね、
でもともとテレ朝の局員ですからね、はい、あれね君らのせいで辞めたんでしょ。
いやいや違う私たちのせい、
あんなに安泰の地位をでドクター X やってた言ってたね。
そうですね、やってましたね。
そうやろ、
はい、やってました
でまたまもしよせやる言
って、
貯金1000万溶けた言ってたね。
溶けて、うもうむしろ多分借金までして、
あそれ聞いてた、
聞いて
た、ね、
でも終わってから聞きましたやっぱ。
あその時あのリアルタイムはやっぱり君らの負担なったらあかんから、
はい、なんかもうそのメンバーのモチベーションを絶対に下げないっていう人だったんで、
あの人ちゃんとしてたよね。
ちゃんとしてました。だから辞めてからやっぱなんかその税金のその相談とかするようになったんですよ。なんか
あそうそうそう相談してんの。
あ相談しました。なんかそのフリーになった時にやったことがなかったんですよ。全くその経済の勉強とかもしてなかったんで、聞いてという感じで支払いしてましたとか、あと会社にするかしないかとか、そういう話とかも全部相談しましたね。
いやでもそうか、だからあのその悲しい話聞くよね、はい、なんかちょっと暴露ツイートみたいなあるやんか。
ありますね、
運営がどやみたいな、ね、まあ、くしくも吉田豪さんのリツイートでそれを全部目にするんですけど、ああいう状態ではなかったんですね。
全然なかったですね。
あなら良かったです。
メンバー同士もスタッフさんともたまに会ったりするんで、うん、はい、そういう感じではなかったけど、ただ稼げなかったっていうだけですね。
なるほどね、
はい、
じゃああれなの、今の、
はい、
あのエレクトリックリボンフリーになって、まあ、独立した室井優なら、
はいはい、
あの時に多少は稼ぐことできたなっていうのはあんの。
あります。
やり方あったなみたいな。
やり方あったなっていうのはありましたね。
あそうなの、
はい、
へー、
なんか結構 CD とか配ってたりしたんですよ。
ああそうやね。
そうなんか来場者特典みたいな、うん、もう来たらもらえますみたいな、
はいはいはいはい、
でやってたんですけど、うん、やっぱ全然それ利益生まれないなっていう利益利益嫌なんですけど、
アイドルでもなんでもない
そうですよね
、だからもう里崎梨沙ちゃんみたいなことね、通称社長と言われてますけども、みんなそうなっていくの流れとして
どうなんですかね。
そういう人多くない。
まあ、なんかできるできないの判断ができる人は自分でやろうとするかもしれないです。
はあ、喋りがしっかりしてるねそう、
はい、
他のメンバー何人ぐらいおんの、エレクトリック。
他は今3人います。
全部で4人。
全部で4人です。
4人みんな食えてるのじゃん。
4人、いやメンバーによるんですよ。
それは、
はい、歩合制なんで完全に
歩合でやってるの。
歩合であ
そう、
はい、
あこれからはもっと大きくなっていくんですか、エレクトリックリボンは。
大きくしていきたいっていう。
いやさっき曲ね聞かせていただきましたけども、はい、まあ、別にその僕みたいなおじさんにはよう分かりませんがなんかええ曲やなと思いましたよ。
ありがとうございます、はい、もっとねちょっと上の方に行きたいなとは思いますけど。
どの辺が目標なんですか。
なんか会場っていうよりは、うん、なんかそのそこのジャンルでしっかりしてんねみたいなところに行きたくて。
あまあうん、このカテゴリーならエレクトリックリボンだ、室井優だっていう、はい、
そうです、
あの武器が欲しいという、
はい、だからエレクトロのアイドルの中で割としっかりやってんね、うん、みたいな。
あ
そのやっぱ上になるとパフュームさんとかがいるんで。
今俺それ思った
んだよ。そうなんですよ。だから
こいつ何言うてんねやろと思って。
だからこそ地下アイドルでいいんですよ。地下アイドルの中のエレクトロのアイドルグループで一番になれたらもう使いやすいエレクトロのアイドルグループになるじゃないですか。
安いパフュームみたいなすぐ来る、読んだらすぐ来る、
読んだらすぐ来る、安く動いてくれるみたいな。
なんかちょっとこのイベントにパフューム感欲しないって会議でなった時に、いやでもパフュームさんは無理やから、
読めないっすって、
エレクトリックリボンおったら雰囲気出るんちゃいますっていう。
そう、そこを狙っていきたいんですよ。
アキンドですね。いや正しいよそれ、
はい、
うん、いろそんなこともいろいろ考えて、
はい、
やってんねや。はあ。いやなんかもうがぜん応援してあげたいよね。
まあ
魅力も魅力ですけど。
いやいやありがとうございます。
本当はあれでしょ。TBS ラジオとかに出たいわけでしょ。
あ出たいです
ね。ね。ただあそこは赤坂の壁高いですから。
そうですね。はい。
どうですか文化放送でとしみつくんね、プロデューサーのとしみつくんどうですか。僕は彼女はあのね器用にこなすなという、うん、これ結構貴重な人材ですよこういうのは。どうですか。
ええ。
A&G は無理なんですか。
A&G 平安時代私管轄外なんです。
あーなるほどね。なんかエジオンプラスみたいな YouTube のやつ、カホパイちゃんがやってたようなやつ、ああいうのとかやればいいのに、まあ別に別にあれなんですけどね。
でも夢はラジオでね喋ること、って、はい、自分の番組、
はい、そうですね、
いやそうかそうか、だから僕はずっとあなたのそういう切り口というかね、なんか、まあ、あえてニッチなとこを狙ってくるみたいな感じが、はい、小賢しいなという気持ちで見てたんですけど、今その自分でフリーになって一生懸命デモテープ送ってという、はいはいはい、そろそろ全て聞くと、はい、ゆうちゃん頑張れという気持ちになりましたね。
ありがとうございます。
他のメンバーの現在はどうなんですか。
あ、まどもは54歳、
はい、
他のメンバーは
一人辞めました。
一人もう辞めて、はい、まあ、その子が辞めるってなって解散になったんですけど、
それ揉めた
の。揉めてないです。
俺全然その辺知らんやんか。
なんかそのに全部のことを言うと2年契約なんですよ、まどもは54歳って。
全部のことを言って大丈夫ですか。
そう、大丈夫ですか。
安倍政権とは真逆の姿勢ですよ。これ
そうですね、うん、そう、もう全くもう2年契約。
こんなん嫌いなの。だからその安倍政権とは真逆の姿勢ですよっていうおじさん的なフレーズが出る番組はちょっと嫌なんですよ。だから
嫌じゃないです
よ。もっとポップに言ってほしいでしょ。できんのよ、ポップも。
ポップも
ポップもできるけど、はい、リスナーがおじさんやからこれ安倍政権のって言うてるだけで。
なるほどなるほど。
ごめんね、どうぞ、
そう、2年契約で、で1人でも辞めたら解散っていう。
誰が決めたの。
それはそのやってる運営の人が、
運営の、
はい、人が
貯金全部
なくした、はい、溶かした人
なんですけど、まどもは54世で破産した人、
はい、そうそう。
でも多分それ熱い気持ちからでしょ、
うん、そうです。このメンバーじゃないとやりたくないっていう人だったんで、それでその一人がもう普通になりたいです。いや普通だったんですけど。
もうかつてこの大スターのね、
はい、
山口百恵さんとか、はい、宮古晴美さんとか、
はい、
もうそうそうたる大御所の方が口に普通のおばさんに女の子に戻りますというやつをマドモア54世のあいつが言うた。
言
いやまあまあでもそれは、まあ、その子の中ではね、そうやから
まあまあまあまあっていう、それで
突っ込んだ当時。
いや突っ込まなかったです当時は。
いや普通やんっていう。
いや何言ってんだとは思いましたけど、
普通から普通へって何みたいなことをそれは思ってたけど今言わずに
言わずに、うん、あそっかって言って、じゃあ私は次探そうかなみたいな感じでした。
それなんか揉め方、いやもうちょっと頑張ろうよみたいなことにはならなかったの。
いやもうならなかったですね。
もう結構みんな、あこのままじゃ売れへんなみたいになってた。
そうですね。
罪悪感。
いやいやいや、そんなことないです。
いやまあまあでも、もう限界あるよね、やっぱりね、やっぱ最初の半年とかよね。
そうですね、
勝負は、
はい、
半年、うん、そこでパーンとなんか話題になったりしたらね、
はい、
あれやけど2年やったよね。
2年やりました。
ああなるほどね。ほんで解散なって、
はい、
でその一緒にやろうみたいなのなかったの。
あ一緒にやろうみたいな話も出たんですけど、なんかそうなるとやっぱマドモア54世の、うん、なんだろう印象が強くなっちゃうから、
やそんなにもそんな印象ないわって難しいね。だから
難しいけどね。そうですね。
あそう、
はい、みんなバラバラに行きました。
チリチリ
バラバラに行きましたね。
まあまあでも、
はい、
そんだけしっかり活動してなったらね。なんかまあ我々には何の力もないですけども、
応援したくなりました
ね。
よろしくお願いします。
だからあれじゃないですか、はい、未だにマドモア54世の曲を流してますやんか。
あそうですよね、うん、
あれをエレクトリックリボンに変えると お金が発生するんですか。
あそうですね、ジャスラックに登録してる。
ジャスラックに自分でジャスラックに登録しに行った。
あそうです、ちゃんとあの分数とか作詞作曲者のあの権利とかも自分たちで登録して。
すごいね。
はい、
その事務所入れてくれへんかな。
逆に
逆に入れてほしいわ。俺も最近事務所なんか一回も行ってないねんから。
あ本当ですか。
でも芸人ほとんど行かへんからね。なんか打ち合わせとか取材で事務所ってなったら行くけど、はい、ほとんど基本的には行かへんから。
うん、
俺も その事務所入りたいな。エレクトリック男爵みたいな。
エレクトリック男爵ってすごい名前ですね。
結構やるよ俺。
やりますか。
あの講演会とかもこなすし。あ
そうですよね、
結構やるよ。
大丈夫です。
マネージャーの能力も高いよ俺。
いや大丈夫です、ありがとうございます。
結構欲しい人材と思うねんけどね。
自分たちでね、いっぱい
うん、よそ者を入れたくない。
いやいや、そんなことない。
あの趣味の合わんおじさんを入れたくない息が詰まっちゃう
おじさんだから。
いやすごい頑張ってる。
ありがとうございます。
本来はこれなんかもう一回聞き直したいみたいなシーンを、うん、宇野 D さん的にどうですか。なんか後ではめ込むことはできるらしいですけどじゃあゆうちゃん的に、
はい、
私ここ頑張ったとかここが一番大変やったみたいなシーンある？
なんかここ頑張ったっていうか、うん、なんかこれありそうだなって思ったのが、なんかそのメールの語尾が全部体調気使っててパーソナリティのお体ご自愛くださいみたいな、はい、寒くなってきたのでみたいな。
いやそれはだって我々練り上げたもんね。
ああそれがめちゃくちゃ面白くて、
いつか実現するかもしれないこのクルスーナイトのために何週もかけて練り上げたから、はい、あそう感じ出てた。
いや感じ出てましたね。やっぱそのこれよかった。結構アイドルファンにもいるんですよ、その体調とか気を使ってやっぱアイドルに、ね、嫌われたくないというか、あのそういう人がいるんで、なんか
そんなさ俯瞰というか冷めた目で見てたアイドル業って成り立つの？いや自分の中の話やけど。
いや成り立ちますよ。
大丈夫？
はい、ありがとうございますって思ってますから。やっぱ
結構あのだって俺たまに自分のツイッター見るけど、
はい、ありがとうございます。
あの結構な感じの自撮り上げるやん。
はい、結構な感じの自撮り上げてますね。
あお前この角度好きなんやなっていう
同じような角度
ね、
はい、
上げるけど、ね、ああいうことと、
はい、
やっぱでもオタクってみたいなこの目線ってこう両立すんのかい？
両立する人もいると思いますよ。
あそう、はい、ということでございますね。ということで室井さん改めてこんなわけほんまにわけわからん聞くからねごめんね、付き合っていただいて。いやいやいや今日もギャラ出んのかなこれ朝出んの？ああごめん安いけど、
ありがとうございます。
すいませんなんか。はい、ということで室井優ちゃん、改めてこんなわけのわかんない企画に付き合っていただいて本当にお疲れ様でございます。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ミヤネ屋ラジオ、ラジオコラム対談、コラム対談という生活をしばらくずっと続けている男が喋っています。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。さあここから YouTube の総合サイトレディオにルネラジが勝手に乗っからしていただいておりますコラボコーナーでございます。今週も YouTube チャンネルみひろ TV に出演中のこの方とご一緒です。
皆さんこんにちは、みひろです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
そんなミヤネ屋はご覧になってるんですか？
大好きです、ミヤネ屋。
あの時間帯に家にいらっしゃるってことですよね。
いることが多いですね。
まあでもこの業界やったら珍しくないか、逆に、
うん、なんか夜遅くからお仕事も多いし、うん、はい、
そっかそっか。
そうなんです。
最近どうですかそのミヤネ屋の方は？僕もたまにあの呼んでいただきますけども最近なんか今日あのおこの問題はみたいな。
この問題は
僕が行くと大概への皇室ファッションのコーナーになるんですよね。
あ
誰ももう口をつぐむしかないというね、
皇室ファッションについて。
皇室ファッション難しいんですよ。なんかその石原さんっていう先生が必ずこのワイプで説明してくれるんですけど、
はい、
あの要するに雅子様のここのねなんか
フリフリ
フリフリレースのところが前はこうやったけど、はい、その皇后様になってからこうなってこれは素晴らしいとか、
はい、
まあ言われてるスタジオのコメンテーターが全部おっさんばっかり見た時もあるんですよね。でそこはやっぱり宮根さんはやっぱあの人はもう本当にいろんなことをご存知やから、まあ、うまいことやってくれるんですけど、はい、まあ、我々なんてね、まあ、特にその、まあ、一発屋の僕なんて
、そんなことないですよ。
いや困っちゃうという、ね、ことなんですけど、なんか そういう仕事はしないですか？コメンテーターみたいな。
コメンテーター。
でもアベマとかはどうなんですか？
アベマ TV
ちょい出てますよね確か。
はい、真夜中の運動会っていうエビスマスカッツで番組持ってるので、はいはいはい、それはやってるんですけど。
アベマプライムとか。
アベマ
あのニュース系のやつ、う
ん、はないです。
でもなんかねすごい呼ばれそうですけどね、コメンテーターみたいな。
私とっても頭が悪いんですよ。
いやそのそれどうなんすかそれは。よう書けましたね本。ゴースト？
あれはあれは自分のことだから書けた、うん、
あ自分の血で書いたやつやから。
自分のあの体で体験したことを
もう魂込めて。
魂が入ってるから。
そっか。
そう。でも今さくらまなちゃんとか、
はいはいはい、
結構さくらまなさんね番組出てるじゃないですか、
うん、いやだからああいうのみひろさんちゃうのって思ったりもしますよ。
私自分の意見を述べるってことが、うん、 著しく悪くって、
著し
い、著しいと思います。はあ、もうなんだろう、いいじゃんそれでみたいな感じ
です。あ、それじゃダメだ
ですよね。なんかいいじゃん別に、そんな人もいるんじゃない、
それじゃあのミヤネ屋出れない
ですよね。だから、はい、私はこう思うんですよとか、そういうのが私全然できなくて。あ、
なるほどね。
なので向いてない。
例えばこういう事件があって、うん、でね、三浦さん高校高校ですけども、どう思います、いいじゃんそれでみたいな。
いやそれじゃあ
もう宮根さんスンってなってこうまたボードをめくりに行きます。それスンってなってボードをペラッとこう、はい、何も言わずにボードを僕もちょいちょいあるんですけども。
本当ですか。
言うた後に宮根さん何も言わんとボードをめくりに行くっていう。
わかりやすい。
これよくあるんですね。その時も心はガタガタ震えてるんです。
ちょっとそれ気にして見てみますね私。
でも香りは出さずにというね、戦いがあるんですけど。はい、ということで、そんな三浦さんと今日はこんな企画です、レディオ悩み相談年末スペシャル。
はい、
はい、メールが来ておりますね、
はい、
ラジオネーム海猫さん、はい、三浦さん男爵さん初メールです。
ありがとうございます。
私はルネラジリスナーに数少ないと思われる女子リスナー、
わお、
30を過ぎ、いい加減婚活的なものの一つでもしなければと思い、先日マチコンに行ったのですが、
はい、
寄ってくるのは ピンとこない男ばかり。今後、いや、なんちゅう言い方やん。ピンとこない男ばかり。向こうもピンと来てへんわ。
それ言わないで。
今後出会いを求めてあれこれ動くのが面倒になってきちゃいました、うん、こんな私ですが今後も出会いを求め続けた方がいいのか、それとも流れにただ身を任せていた方がいいのか、特に三浦さん、うん、アドバイスお願いします。女の子、女の子というか30過ぎ、
はい、同じぐらいですね。
同じぐらい、ご自身は、うん、まあ、バツワンというね、もう毎度毎度申し訳ないですが、
いいえ、
以降どうなってます、その気持ち的にというか、そういうことに関してお付き合いとか、
恋愛はしたいので、
うん、
だから前向きですが、
ええ、
なんせ私も出会いがないので出会いの場にも行かない。
もうでもさすがにその、うん、もう大人になったから、
うん、
コンパみたいなことはそんなないの？
全くないです。
ない、
うん、さ、コンパ誘われることがないですね。
誘われることがない。
ない。
今度どこそこの業界の人たち飲むんだけど、はい、みのちゃん来てよみたいなことが
ない。
ない、
はい、
それは何歳ぐらいからなくなるもんなんですか？
昔からないですよ私。
なんだろう、
はい、
みひろちゃん呼んでも盛り上がんねみたいに思われてるのかな。いや、その、いや、世界観の話よ、世界観のよかれの方よ、うん、素敵な理由の方で言うてますけどね俺はね。
そう、なんかそういうなんかノリのいい友達がいないのかな、うん、
あ、お友達もみんな暗いの？
うん、お友達は手島優ちゃん、
あ、通称テジーですね。
テジ
ー、あの、今年手島さんは一瞬盛り上がりましたよね、曲出して。
はい、なんだっけ、おっぱいの歌、
バイバイってやつ。あ、ごめんごめん、そうかそうか、
いやいやいやいや、
あ、気使うわ、
ちょっとちょっと、いや、ゆうちゃんは富士山だけど私も一応ちっちゃい山はありますから。何でしたっけ、日本一ちっちゃい山、高、なんだっけ、
日本一ちっちゃい山のことを我々は知らないですよ。
なんだっけ、
習わないですよ。日本一大きい山なら、あるいは2番目の山なら習いますけど、日本一ちっちゃい山もただの丘ですからそれは。
ちょっと調べておきます、
なんかあんだ、自分の中であったんだ ね、そういうの聞いたことがあんだ、
はい、
あ、手島さんとご結婚されましたっけ？
してないです。
なんかあんまりそのね、あの、お噂みたいなものも、
あ、ないですね。
芸人間ではすごい、あの、真面目な一生懸命ななんかタレントさんっていう好感の方がすごく高いですけどね、
うん、はい、そうですね、はい、もうメルヘンな女の子なので。
メルヘンなの？
メルヘン。
もうなんか昔だから、なんかあのパチンコ番組かなんかでご一緒したことはありますけどもね、
はい、うん、もうずっと2人で飲んでます。
あ、そう、
はい、
手島さんがこうバーッとバラエティに出始めた時に、
はい、
我々バーッとテレビの世界から抜けてたもんですから。
あ、じゃあちょっと
すれ違いですね、これ、
は
い、交代みたいに。交代ではないですから、別に類似タレントでも何でもないですけど
ちょっと
ずっとそんな結構頻繁にお会いするんですか？
結構会いますね。
うん、じゃあ手島さんとかも手島優ちゃんもそんなになんか、うん、合コンとかそういう方ではないんだ。
ないです。
へえ。なんかあれですね、まあ、収録当日の話ですけど今日も壇蜜さんがちょっと、まあ、売れっ子でありますけども、はい、ちょっと変わったというか地味めの地味でもないのか漫画家さんとね、うん、ご結婚とか夢を与えてくれますね。なんか童貞たちに三色ちゃんとか手島優ちゃんみたいな、はい、あの表向きちょっと派手な職業の方でも、うん、そんな地味なんだみたいなね、あの安らぐ童貞が安らぐ話題を、あーよかったっていう、うん、もうみんな今さつまいも半分に割ったみたいな気持ちでいますよ。
ほ
っこりした気持ちになってますよ。あーよかった、女の子って怖くないんだっていう気持ち
怖い女の子もいっぱいいますけどね。
いるんですね確かにね。あーそうなんだ。これ何でしたっけお悩みは。30過ぎやけど
出会いを求め続けた方がいいのか。
これでも三浦ちゃんその出会いがないっておっしゃいますけど、じゃあどうするんですか。でも付き合いたいな、恋はしたいな、結婚したいなってなった時、はい、どこに行って出会おうと思ってる可能性として、職場、
でも職場になっちゃうのかな。
現場もでも一つですからねやっぱり。
そうですね、うん、前の方が職場だったので、う
ん、前の方は職場だったんですか。
そうなんですよ。
それは何ですか、ディレクターさんとかそういうことですか。
舞台で一緒に共演して、そっからなので。
あ、俳優さんだ、ごめんなさい、
はい、アクション俳優さんなんですよ。
はい、なんか有名な方、ごめんなさいね僕が不勉強なだけやと
思うんです
け
ど、なんかスーツアクターとか。
うわめっちゃええやん。
ヒーローショーに出てたりとか。
かっこええ、
はい、めっちゃもうなんかパンチとかすごいですよ。
めっちゃええとこつきますね。
え、
この壇蜜さんの漫画家さんに匹敵する相手ですわ、うん、俺の中では。
本当ですか。
いやスーツアクターって
かっこいいですよ。
かっこいいよ、うん、
あと映画の代役、
ほうほうほう、
危険なやつ
スタント、
あそうですスタントもやったり。
だから唐沢俊明さんが
そうです、
ね、インザヒーローっていうね、はい、映画にしたようなう
あの役ですね。
あの役だ、あの役ああいう職業の。いや僕だから戦隊門に博士役で出てた時あったから、
お
大泉学園にずっと通ってたんですよ、
はい、
大泉の人その人。
いやいろんな現場行ってます。
いろんな現場で、はい、なんかでお会いし、だからスーツアクターの人っていうのは本当に、うん、プロ中のプロで、
はい、
本当にだからちょっと日本独自のね、うん、仕事でもあるけど、うん、すごいかっこいいなっていうリスペクトがあるんです、うん、もったいないこと、
ちょっとすれ違いが、
そうすれ違った、
すれ違っちゃったんですよ。
家でもスーツ脱がへんみたいなこと
家ではスーツ の中に着てる抜け殻を私が洗ってました
抜け殻、いや貴重な経験、
いやこういうの着てたんだみたいな、何これみたいなものが
すごいね、
いっぱいありましたね。
有意義な結婚でしたね
有意義、そうですね、楽しい方、
面白い、うん、あそうなんや。
そうなんですよ。
なるほどね。まあだからどこに出会いがあるかわからないというようなことでしょうか。
アンテナは私切ってないので、
うん、
はい、
アンテナは、
うん、
アンテナ切ってない、
切ってない。だからもしご飯に誘われたら行くよっていうスタンスだし、うん、
あ
なんかなんだろう、引きこもったりはしない。
今だからなんて僕がなったのは、
うん、
ガラケーの人の言い方だなってい
う嘘だ。
いやもうスマホの人はアンテナがどうだとか言わないからね、もうね。そうかそうか、いや俺の方が年上やねんけどねこれは。
そういうとこあるんですよね私。
いやいいんすいいんす、それはね、まあそういうことです。だからな、何さんでしたっけその方は、
海猫さん。
海猫さん、それリアルな、みひろちゃんのこのリアルな意見を、
はい、
ぜひご参考にしていただきたい、
はい、
思います。はい、ということでみひろちゃん、レディオのお知らせお願いします。
はい、あなたのいいねがきっとある YouTube 総合サイトレディオからのお知らせです、うん、このレディオには私が出演しているみひろ TV が絶賛配信中。翻訳はすべてハングル語でお届けしております、うん、ぜひみひろ TV で検索してください、
はい、
またレディオには私とグラドルの古川まなみちゃんでお届けするゴルフわでしこも絶賛配信中です、
うん、
他にも面白いチャンネルがたくさんありますので、ぜひレディオ公式ホームページで検索してください。
はい、ということでもう残り1週となりました。これは
早い、
最後までどうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
レディオのコーナーでした。娘にはコラムを書く人か講演会に行く人だと思われています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。 はい、エンディングでございます、番組では皆様からのメールをお待ちしております、各コーナーへのメール、それ以外の質問、クレーム、口感想、何でも OK でございます。どんどん送っておいてください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在も応募受付中。12月なんてありがたいですね、5名の方、チャンス拡大中ということで、ぜひご応募ください。すべてのメールこちらまで、ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲの通りは HIG です。そして私、ヒゲ男子山田からお知らせもございます。私書きました一発芸人列伝、引きこもり漂流記完全版、中年男ルネサンス、一発芸人の不本意な日常、現在発売中。こういう活動に関しては、
はい、
あのゆうちゃんはこの6年間どう思って僕を見てたんですか？
いや、すごいなと思ってましたよ。
その僕のそういうのはどういう目で見てらしたんですか？
なんかもう文化人の人だなと、
文化だな
と、文化だなと思ってました。
でも、はい、それはあのやっぱりゴッドタンとかには出てないから、やっぱりそのワクワクはしないというか、このソワソワしないという、
そうですね、
そうですね、響かない、文化って響かないですよね。若いやつの心に刺さらないです、文化って。
おじさんしか
感心しないですよね。ルネペディア、雑誌オンラインさんから800円順に発売中。貴族のメルマガ、こちら月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます。日経新聞、クロワッサン、ウィズニュースと夫婦雑誌コンティニューなんかでコラム連載中。木曜キックス、ワイベース、山梨放送さん、毎週木曜昼1時から夕方4時までラジコプレミアムに加入すれば全校で聞くことができます。さあ、そして室井優ちゃん、エレクトリックリボンの、
はい、
あれやこれや、
はい、
言うときましょう。
はい、エレクトリックリボン、新しいアルバムをリリースしました、うん、セカンドフルアルバムでフリーボンというアルバムを発売しました、
はい、
全国の CD ショップで買えますので、皆さんぜひお手に取っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします、
うん、はい、
そして12月の28日に初めて室井優ソロライブをします。そうなんですよ、ソロではまた別の曲を作って、はい、
新たに発注して、
そうです、ちょっともういろんな道を行こうと思って、はい、隙を隙を狙っていこうと思ってますんで、はい、ぜひエレクトリックリボン、または室井優で検索をよろしくお願いします。
はい、もう最初に言ってますが、全力脱力タイムズのエンディング曲、
はい、
こちらクラッシュ、
はい、
という曲が送ったやつが採用された。
はい、そうなんです。
いつまで流れるの、とりあえず。
あ、とりあえずはなんか11月までだったんですよ、
うん、
あのアンタッチャブルさんの回が最後で、
うわー、
そうなんですよ、すごいタイミングで本当に流れたなっていう。へー、2ヶ月間なるんですけど、うん、エンディングに、
はいはいはい、
そうです。
でまただから一生懸命今も送りますから、
はい、そうです、営業
活動、新しいアルバムの曲からも多分送るわけでしょ。
はい、はい、送ってます。
CM とかも送るの？
送りますね。
すごいね。
はい、
ぜひちょっと皆さんエレクトリックリボンに注目していただきたい、いうことでございます。はい、終わりですか？終わりですね。はい、ということで、もう大丈夫、お知らせは。
はい、大丈夫です、ね、ありがとうございます。
じゃ あのリスナーの皆さん、どうせほっといても、これでエレクトリックリボン、すごくあの春日日比谷がずっとね、ライブに来てこれ
来てくれてますね。
はい、他の皆さんもぜひライブに足を運んだり、CD をちょっと買ってみたり、よろしくお願いします。ということで、室井優ちゃん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ルネッサンスラジオ、ラストメッセージのお時間です。ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、まあそういうものを紹介していこう。日頃の感謝ですね、これはね、愛の告白、頑張るあの人への応援メッセージ、まあそういうものをですね、今日は室井優ちゃんもお付き合いいただけるというね、はい、ことで、宇野 T さんと僕と室井優ちゃんと宇野 T さんととしみつくんとでね、こうほっこりした気持ちになろうじゃないかという、まあ、そういうコーナーでございますね。
はい、
はい、あ、そういうことか。いきます。ラジオネーム元しもべという、下僕ですね、元下僕30歳とかですね、ラストメッセージ、3年前くらいまで社交界のスマイルキラーとか名乗っていたあなたへ。社交界のスマイルキラーっていうのは、これはこの今スタジオの中にいる人間の中で誰か心当たりがある方はいるんですか？
そうですね、
あたす、
はい、あたし室井優ですね。
ごめんなさいね、俺本当に申し訳ない、はい、そんなこと言ってたのも知らなく、これはマドマーの時に言ってたの？
マドマーの時に一人キャッチフレーズがあって、
一人だけ、
一人全員に会って社交界ので
優が
スマイルキラー、
いやもう初めて知った。そんなこと言ってたよ。
言ってました。
ちなみにそのルキちゃんとか、
ルキちゃんとかは貴族だけど好きな食べ物は味噌汁みたいな、
あ、
ギャップがあるやつ。 で、のどかは全然覚えてないんですけど。
お前も覚えてんのかい。
でもセリナはリアルシンデレラストーリーみた
いな、やめた子ね、
はい、感じですね。印刷会社から貴族になったっていう。はい、
なんでのどかちゃんだけ覚えてないん
だ。なんてやつだけやと思って、多分それぐらい印象に
仲間外れにしてたよ。
いやそんなことないんですよ、めちゃくちゃ仲良かったです。とんかつ食べ行きましたもん。
あ、そう、はい、それが仲の良さの証明かどうか知らんけど。
行きました
よ。であなたのが社交界のスマイルキラー、
はい、スマイルキラー。
ところなんかゆうちゃんに対するラストメッセージ、
はい、
で、あ、じゃあ今回ちょっと期待でほっこりしたやつ、
ほっこりしたやつ、
ね、お久しぶりです。以前にマドマ54世のうわすげえスタッフをしていたものです。
ほらあら、
でこれさらにこれはこれを読んでいいの。
いや、とりあえず、
うん、スタッフ、はい、
スタッフ、
それ知らんの。貴族たちが普通の女の子に戻って早3年、ここ数年の私はアイドルから離れて一般社会でさまざまな仕事に携わるようになり、おかげさまで現在はギリ食えてない生活を送ってます。食えてないかい。
心配ですね。
ギリやから、
ギリ
あともうちょっとで食えるから。水色のあなたは、
はい、
ゆうちゃんね、
はい、
今も普通にアイドル活動していると耳にしました。
はい、
決して諦めず自分が納得するまでやり遂げてやろうというその姿勢、頭の下がる思いです。尊敬するあまり私はなんとか一丁がみしておぜぜを稼げねえかな。お金ね。そう考えアイドルグループエレクトリックリボンのことを SNS で調べてみました。すると見逃せない投稿を見つけました。2019年11月10日のツイート、
はい、
うん、なんか心当たりある。
なんだろう。
エレクトリックリボンがボンクラジョッキなる光るビールジョッキを販売していたのです。
はいはいはいはいはい、はい、
あれ。これかつて販売していた光るワイングラスのパクリじゃないですかね。これはだから僕が編み出したやつですよね、
はい、
いわゆるあのサイリウムペンライトみたいなの代わりにうちは貴族やからワイングラス型にしたらどうやっていうので採用された案なんですよ、はい、ボンクラジョッキ、ビール、光るビールジョッキ、ワインという高貴な果実酒を入れていたものがビールなどという下船な爆酒、ビールですね、入れるものへとなりはて、俗世に魂を売ったことに私はショックを隠せません、うん、ボンクラジョッキは完売したそうですね。
はい、完売しました。
1個なんぼ？
1個3000円です。
だっけ。
ジョッキで
3000円。ジョッキで
3000円。光らへんジョッキって何ぼぐらいすんの。
100均で買
えるもんね。100均で買えます
ね。光るんで、でも
光るから
光るから。
あのワイングラスは、うん、今も私の家のウォークインクローゼットの中に100個ほど残ったままスタッフやから。
そうですね、在庫がね
かぶっています。オリジナルがオマージュに負けてるってどういうことなんですかね。なんでも今月には生誕イベントがあるとか、
はい、
精力的に活動されているのは何よりです。2019年、そして2020年以降もエレクトリックリボンがさらなる活躍を続け、私の力では実現できなかったトップスターの夢を掴んでくれることを心から願っています。そうなれば私もあなたの名前を勝手に使って在庫のグッズにプレミアムつけてじゃんじゃんメルカリで売りさばこうと思ってますから。それではお元気でという、そうですね、30歳。わあ、ボンクラ光るボンクラジョッキ。
そうです、あのでもしっかりしてるんですよ。しっかりしてるってことはない
です。いや、ワイングラスからしっかりしてたんちゃうの知らんけど。
いや、もうあれは、うん、あの3回使ったら壊れちゃうんですよ。
どこが弱いの構造上。
あのそうですね、持つところの細いとこがやっぱ折れちゃう
んです。あそこ折れちゃうんだ。あ、そう。
でもあれの何が良かったっていうの、7色光るんですけど、ビールジョッキはもう1色しか光らないで。
ほんまや、黄色い光や。
そうなんです、黄色い光しか出ないんです、ね、
出ないんだ、
はい、
これは何、市販のやつ。
市販じゃないです、あのちゃんといろいろ工作して
開発したの。
開発とは違うんですけど、はい、
いや教えてよ、どういうことなのこれは。
あのなんて言うんだろう、リメイクじゃないですけど。
リメイクあるも
リメイク、なんかこれを言うとなんかあれなんですけど。いや全然いいんですよ。
なんかに引っかかる可能性があるの。
いや引っかかんないんですけど、うん、あの多分他自分たちでも作れるようになっちゃうなと思って。ファンの人が自分で作れたらちょっと買う需要なくなっちゃうんですけど。でも普通にあのライトが別売りであって、それと合体して、うん、あのエリボンのシールをペッと貼るっていう。
それやろう言い出したら誰なの。お前やないか。完全に俺のアイデアパクってるやないか。
いや光るグラスいいですよね、やっぱ。
そもそも そもそもサイリウムペンライト棒しかないもんワイングラスにするというその発想が激烈やねん。誰も思いもよらぬ発想、典型ですよ、カイジで言うところの。それをお前、そこからビールジョッキーの意向は、これはもう本当に本当にもうやりよったな。これさっきうの D から聞いたけど、はい、自分らが出してる CD なのレーベル、あれ自分らで作ったレーベルなんやろ、
はい、
なんていうレーベルなん。
乾杯レコード。
わしのやないか。あんだけいろんなところで俺の名前は出さへん、ルネラジの名前も出さへん、今日もなんか若干よそよそしい瞬間もある、ありながら本質は俺やない、お前は俺や。
そう、娘ですかね。
いや大事よ、そういうの使えるもんはスポディー
ガーと、ね、ありがとうございます、お世話になってます、
お世話できるように、だからスコで得になるように私も頑張っていきますので、本当に。この方誰。
この方は、うん、あれですよね、
溶けた人、
溶けた人ですよね、
はい、あ、溶けた人、
溶けた人ですね、
はい、そうです、
はい、
溶けた人。
あれ お名前はじゃあ、はい、何の書いてるんですか。あ、あ、やっぱそうか、
はい、
あ、そうですか、
はいはいはい、
溶けた方が、
溶けた方ですね、ギリギリ食えてない、ちょっと心配になっちゃうね。めちゃくちゃ名前言うじゃん。なるこさんですね。
なるこさんは今脚本とかもやってるんでしょ。じゃあね、
はい、
別に、いやだってものすごい才能ある人やん、
そうです、
ね、東大卒で、
はい、
すごいから、百個案の家に。申し訳ねえ。でも俺のせいじゃないでしょ。
そう、
うん、そうでしょ、俺じゃないもんね、それはね、はい、なんかなんこさんこうね、頑張ってください、
はい、
夢を掴んでくださいっておっしゃってますから、
はい、
なんかもしお伝えしたいようなことが一言あればこの放送に載せて、なんかありますか。
お伝えしたいことは、
うん、何でもいいですけど。
そうですね、
まあ、散々もうね言っちゃってましたね、あの時より今の方がみたい な, なんかやり方が下手だったっていうね、やり方が下手だったって言いましたからね、あなたは。
そうですね、いや私はしっかり食えるように稼いでいきますっていうのを
食えてない
言いたいですね。ギリギリ食えてない、ね、私はやっぱ
だからこの人はだからね、
はい、
あなたよりずいぶん年上に
も関
わらず、そうですね、あのドリームボーイやったんですね、だからもう夢の中で。いやだからだってあれよ、俺そのね、そのお給料的なものは、
はい、
あれ出てたの出てなかったの。
あ、出てたんですけど。
あ、出てたの。
でもやっぱそうです。
まあだからその安い、
安いですね。
それはご自分たちの中ではやってる仕事量と儲てる給料分でやるともっと儲ててよかったな、なのどっちなの、それは。
いや、もうちょっともらえる方法あったなっていうのは思うんですけどね。
なるほど、なるほど、
はい、
だからうちの場合はその運営自体がめちゃめちゃ金を使ってるっていうのを知ってたから、
はいはいはい、
強く言えなかったんだ。
そうですね、
一人の東大卒の有望なテレビ局員が破滅していく、はい、私たちのために破滅していくっていうその罪悪感があったから、その運営告発みたいなことはなかった。
え、ないですね、もう感謝してますし、はい、
そうやな、俺だって思ってたもん、なんか PV 撮る時とか現場見たりしたけど、
はい、
結構一丁前の扱いされてるなと思ったの
よ。そうなんですよ、
な
あ、すごかったですね、衣装とか作ってもらう時とかも。
そう、
はい、
なんか勉強教えてもらったりとかも
したでしょ。あ、そうですそうです。ルキちゃんがね受験生だったんで、はい、東大卒のスタッフさんに付きっきりで、
あれスターダストのアイドルかなと思ったぐらい。なんかちゃんとしてたのよ、
はい、すごい楽屋とかもね個室でちゃんと、まあ、まあ
そういう意味ではええ経験させても
らう、ね、はい、そうですね、
あ、よかったよかった、はい、いやそういう界隈で事件が起こった時にたまにコメンテーターとかで呼ばれる機会で、もしそういう話題があった時に、はいはいはい、いや俺自分で昔やってたのにむちゃくちゃやったらどうしようって気持ちがあって話題に踏み込めない時があるから、
全然
大丈夫、
ね、はい、大丈夫ですよ。
うちの場合はじゃあ成功例として言うていいのね、
はい、大丈夫だと思います。稼げなかったけど、うん、でもやってることは本当に
幸せはあったという、
はい、幸せはありました。
あ、よかった、
はい、
6年来のわだかまりが解けた俺今。
結構ファンの中でもメンバーの中でも綺麗な形で残ってます。
あ、そう、
はい、今も来てくれてる、ね、元庶民。
よかったよね、またもあっていう、
そう
言っていただけることが
言ってます、はい、
あ、そうか、
今でもやっぱ、
あ、じゃあよかったよかった、
はい、
じゃあもうね、なおさら心置きなくエレクトリックリボンの応援に皆さん行きましょう。
はい、お願いします、は
い、すいません、なかなかお付き合いいただいて。
ありがとうございます。
ラストメッセージのコーナーでした。